西宮 number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖、4月は西宮の料亭文化と和食と題して、ゲストティーチャーに兵庫栄養調理製菓専門学校教授の柏木直樹先生をお迎えしてお話を伺っています。柏木先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週西宮には針藩や鶴屋というね、素晴らしい料亭があったっていうお話を伺ったんですが、さあ今週は料亭とは何なのでしょう、西宮の料亭の歴史と題してお話を伺いたいと思うんですが、
ね、有名な、そもそも料亭っていうのが今どんどんなくなってしまって、皆さんの頭の中に料亭って言われても、はっていう感じの人が多いんじゃないかなと思うんで、まあ、ここでちょっと復習的なお話ということで、まあ、料亭っていうのはそもそもどんなもんであって、まあ、どんな風に繁栄してどんなもんがあったかっていうことをちょっと知ってもらう、まあ、ほんで、今はその料亭っていうのがどんなカテゴリーに変わってるのかなみたいなお話ができたらいいかなと思ってるんですけど、
なんか政治家さんが
そう、なんかイメージ悪いですよね、
こちょこちょするとこみたいなイメージなんかしかないんですけど、
政治家さんがお話しした後出てくるところみたいなね
そうそうそう、
なんかそんなイメージで、
はい、
なんかそんなイメージとちょっと違うんですよね、
うんうん、
まあ、そもそも前回お話したように、まあ、西宮にはその針藩、それから鶴屋っていう、まあ、代表的なその料亭があったわけですけど、
はい、
この料亭、前もお話したように2つとももともと大阪のお店です、うん、やっぱりその大阪が食の台所って言われたのはなぜかっていうと、まあ、これは当然豊臣秀吉がね、やっぱり大阪城構えてあそこに商人を集めて、でその商人が集まると商人が、の旦那衆ですよね、たちがご飯を食べるようなその高級なお店が出てくる。でさっきも言ったみたいに食べる人もレベルが上がってくると、作る人もレベルが上がると食文化が上がるっていうのがまさに大阪そのものだったんです、
はい、
でそこに、例えば針藩さんが大阪の心斎橋にお店を構えたり、それから鶴屋さんが、大阪の北浜にお店を構えたりとかいうことで、料亭が始まるわけです、はい、で前も言ったみたいにこれが京都に出したり、それから西宮のこの紅葉園にもお店を出した、まあ、こういうお店なんですけど、まあ、そもそもね大阪の町がこの料亭がもう全部ほとんどなくなってしまった、
はあ、
で今や大阪って言ったらなんか難波か、北新地かみたいなイメージがあるね、なんですけど、じゃあこれなんでなくなったかって、これもう僕も知らないですけど、実はこれ大阪大空襲、大阪大空襲でもう料亭全部燃えてなくなってしまったんですよ、
はあ、
それが料亭がなくなった一つの理由なんです。
そうなんですか。
でその後また立て直して出てくるわけなんですけど、
はい、
まあ、当然、立て直したりする中で、やっぱり、憧れの京都の地にお店を出される、まあ、京都は料亭の、まあ、発祥のようなところ、
うん、
でここで京都でよく言われます京都のお店と大阪から来たお店の違いみたいなのがあるんです。で京都と大阪の料理の違いっていうのをよく言われるのは、京都はやっぱり精進料理、それから、奥家さんの提供する料理、この2つの料理の何ていうかな、ちょっとこう洗練されたお料理っていうイメージなんですよ、僕ら料理人からすると、
はあ、ちょっと雅な感じ、
そんな感じなんです、
するんですかね、
はい、で大阪の料理はなんせごちそうなんです、
は
あ、でイメージはやっぱ魚を料理するのが上手なのが大阪、
うん、
例えば言葉の中に大阪割烹っていう、割烹って言ったらじゃあ何かって言ったら、これね僕らのカテゴリーで言うと切るのが上手な料理屋っていう意味なんです。
む
っちゃ切るのが上手みたいな。
で
それは何かって言ったら飾り切りするのが上手、
はい、
もう刺身を切らしたらスパッと切ってこう切り口がキラッと輝いてるみたいな、これが大阪割烹のイメージなんですよ、
はい、
で大阪はもうなんせ魚料理が上手、
うん、
で京都は洗練された料理が上手、
はい、
まあ、これが2つ合わさったらすごいのになっていうのを目指したのはこの兵庫県の地かもしれないです、逆に言うと。
なるほど、ええー、とこ取りをしはったわけですか。
時代の流れの中でそういうのがこっちへ流れてきた、うん、それがこの紅葉園に鶴屋や針藩ができてきた時にまさにこの日本料理の一代目のブームを作った時期じゃないかなと思います、うんうん、ちなみに京都ではお店っていうのはもともとないんです。京都はもともと仕出し文化って言って、なんでかって言ったらお店作るにはお店よりもいい家に住んでるお客さんがいっぱいおるわけです。お寺とかお城とか
、はい、
でその人に、いやうちの店来てくださいって言ったらほとんどの人が多分言うんです、貧相な店やないって言われるんですよね。これ貧相な店やって言われるんやったら立派な家に料理を持って行ってお出しする、これが仕出しなんです。
は
でこの仕出しの文化があるがためにお店がなかったんです、
はい、
でそのお店をじゃあどういうふうにしてこう提供するか、そのお店を作る場所っていうのを提供しているのがお茶屋っていう場所なんです。
は
お茶屋は簡単に言うと、なんとか会館だから増井さんが持ってたら増井会館みたいな、
うんうんうん、
でここに増井さんがおかみさんとしてプロデューサーになられるわけです、
はい、
でその増井さんプロデューサーがプロデュースするのはお客さんから聞くんです、
う
ん、今日は美味しいすっぽん食べたいな、
うん、
じゃあすっぽんといえばそうやな、じゃあマンガメロウさんに今日は料理持ってきてもらおうかってそういうのをプロデュース、うん、じゃあちょっと今日どんなお客さん来るんですか、いや外国アメリカ人が来る、じゃあ今日は京踊りを踊ってもらおうか、じゃあちょっと舞妓さんもセット、いやな4人ぐらい呼ぼうかとか、
はい、
セッティングするこのお茶屋さんの増井さんがプロデュースするお茶屋っていうのは総合プロデューサーなんです。でここへ、今の料理屋さんが集まってくる。でこれでだんだん有名な料理屋さんとか出てくると、
うん、
それがお店を構えて店になってくる。で先ほどの話の中に私は今日はすっぽん料理があって、
はい、
でこれ実はこれ大事なポイントで、京都の料亭の始まりのほとんどは川越料理店が多いんです。でそれは琵琶湖の水から京都に疎水してきたあの水使って今日琵琶湖におる川魚を料理するお店が出てくる。で新鮮なものを食べさせたいところは店の前の溝である川をせき止めてそこへ池を泳がしてくる。
そうなんですか。
でお客さんがそれを見て、わあ、はい、ええ鮎来とうから今日この鮎焼いてって言われたらそれを焼いてお客さんに出す、こんな新鮮な川を料理店みたいな。
なるほどね。
でもこれ大事なのは川魚は死んだものは食べれません、はい、うなぎ屋さんの大事なのはうなぎは生きたうなぎを注文されてからおろしたうなぎを食べる。死んだうなぎは死ぬと寄生虫が湧いてくるので食べれないです、
はい、
だから逆に言うと腕のこの見せ所でもあるわけですよね、
はい、
目の前でおろしてそこで料理をする、それはまた料理人のレベルを上げるのには川魚料理っていうのはすごかったんですね。で今の2つの違いで、じゃあ大阪はなんでじゃあそんな着ることとかなんとか、
ええ、
いやこれがまさに京都はお公家と仏教の文化やけど大阪は豊臣秀吉に代表する武家の文化ですから、
うん、
刀は常に手入れをすると同じように刀を包丁に持ち替えた料理人は包丁を手入れする。これは世界の料理人の中でこんなことするの日本だけですよ。
あ、そうなんですか。
ピカピカに包丁が光って切れる、
はい、
でこういうのは武士の魂は刀にある、これが料理人の魂は包丁にあるっていう話につながるわけです。
ああそうなんですか。
これがこう日本の料理人の魂として世界へ出ていた時に、まあ、よくありましたね、天皇の料理人って言っていた人も、はい、実は包丁、日本の包丁を持って行って、
うん、
その湯を切れる包丁で切ったらフランス人がびっくりした、
うん、
まあ、日本の本当に料理人が世界に対抗できたのはこの切れる包丁を持ってたこと。だからまさにこの大阪と京都の食の文化っていうのが日本では一番高い位置にあったということは裏付けられてます。
もう命がけで勝負をしてらしたってことですね。
ですから食べる人もこの関西の地の人たちは大阪、うん、京都の料理を食べてる人たちは食通が多いっていうのは料理人と食べる人との切磋琢磨したその毎日の日々の姿が料理のレベルを日本一に上げた。食の台所だけじゃなくて料理のレベルも実は日本一なんです、
はあ、
僕よく言うんですけど大阪京都神戸でね、成功したお店は東京行ったら絶対成功するんです、
はい、
けど地方で成功したからって東京行って店出して失敗して帰る人はいっぱいおるんです。そのぐらいこの関西の地の料理のレベルっていうのは実は高いんですよって。
じゃあそこで生き残ってるっていうのはその激戦を勝ち抜いたというか、
そういうことですね、
もうすごいクオリティを持っているものということなんですね。
そういうことです、はい、 でもね、これで増井さんびっくりしたらあかんのが、京都行ったら、はい、料亭はねすごいものに思ってるけど、はい、実は江戸時代の中期ぐらいから料亭なんて出てきたもんです、
うん、
料亭よりももっとレベルの高いのは実は和菓子屋さんなんです。
和菓子屋さん、
和菓子屋さんは京都では、
はい、
すごい高いポジションにあるっていうことを押さえておかないといけない一つのポイントなんです、
そうなん
ですか。例えばですよ、増井さんね、
はい、
日本に中国から伝わってきた食べ物っていうので一番最初に出てくるのは唐から伝わってきた唐菓子っていうの出てきますよね、
うん、
唐のお菓子が伝わってきたって。
一番最初お菓子なんですか。
お菓子が伝わってきて、あれが精進料理の代表的なもののように伝わるわけです。でもこれ和菓子の中の唐菓子は何かって言ったら、あれこそ精進料理ですよね。
うーん、
あんこ、
はい、
皮、その中には必ず動物性のもの何も使われてない精進料理の元のようなもの、
はい、
これが仏教とともに伝わってきてるんです。だからこのお菓子の元で和菓子が始まっていく、和菓子こそが中国から伝わってきた食文化の最たるものなんです。
はあ。
だからその珍しいお菓子を天皇陛下に献上した和菓子屋さんは天皇から認められる、まあ、いわゆる料理を作る人になるわけですよね。だから和菓子職人は料理職人よりも先に天皇家に認められた人たち。
そうなんですか。
でしかも江戸時代に江戸に都が移っても天皇陛下は京都におられました、
はい、
そうすると京都にいた天皇陛下は江戸徳川文化が始まったことによってすごくみすぼらしくなっていくわけです。
あ、
中心は向こう行ったん で,、
はい、
でその寂しいことを天皇さん大変ですね言うてずっと差し入れしたのが和菓子屋さんなんです。だから和菓子屋さんと天皇家のつながりっていうのはすごいんです。
じゃあずっとその天皇をお慰めしてたわけですか。そうなんですよ。そうやって。
ですから今になっても和菓子屋さんは天皇家は宮内庁御用達とか言ってすぐくれるんです、
はい、なるほど。
和菓子屋さんに対するその天皇家のお礼なんですよね。
そうなんですか、まあ、あの茶の湯っていうのとの結びつきっていうのもその和菓子にはあるわけですか。です、
ね、ありますけど、茶の湯は実はこれ公家の文化というよりも侍の文化になるわけなんです、
はい、
これは戦国時代に侍が公家たちに身分を合わせるためにどうして合わせるかっていうのは、食文化を要するに高めて位を上げるっていう考えの中でお茶を始めたんです、
は
い、でそのお茶を始めたのが武士であるから、でその武士と商人がぐっと上がってきた江戸時代、戦国時代から江戸時代にかけてお茶がぐっと上がってきたので、それとともにちょっとこうなんていうか地位が変わってきた。今までお坊さんと公家さん、
うん、
ある時から 武士か商人かで、当然江戸時代が終わってそこからあとは商人の時代になったんで、
はい、
すごくお茶が庶民にも広がったという。で 特にお金持ちの人たちの間で、
はい、
お茶っていうのはこう一発逆転のようなものだったんでしょうね。
うーん、
でまして大阪は千利休のね、
はい、
発祥地ですから、
も
うこの関西におけるお茶と食の文化っていうのは常に並行してこう上がってきた。
いやー、すごい勉強になります。知らないことだらけでした。
でそのお茶をね、
はい、
実はそのハリハンさんなんかにはお茶室とかあったわけですよね、は
い、そうですね、
あの一番壺の庭園の中にちゃんとお茶室があって、
はい、
あそこでお茶をしてでから食事を食べて、まあ、お金を持ってかられる方はもう一泊しようかってな方ですから、いかにこの一日をね優雅に楽しむ西宮の料亭っていうのがあったかっていう、
ね、
そこにつながっていくわけです。
お初釜によくね呼ばれてというか、あの行かせていただきましたけれども、やっぱりそうやってもう本当に日本文化をずっと守ってらしたっていう側面もあるわけですよね、う
ん、料理がねちょっと変わったのは公家の文化の時にそのいっぱいこうご馳走を食べるっていうような、うん、文化だったんですけど、
はい、
ある時からそのお膳っていう形で一人の膳っていう考え方は実はこれ侍の文化なんです。よくあの時代劇なんか見てもらうと、はい、お侍さんがお膳があってそこで料理を食べてる、
はい、
で料理が次から次からこう入れ替わって、これが実は今の懐石料理の元の形のようなものなんです。でこの形が江戸時代の終わりぐらいから確立されて今の懐石料理みたいな形になった。でそれが料亭さんが提供する料理やったんです。 まあ、当時その大阪なんかでもそういう料亭とかなんか出た時っていうのはね、まだあの何円とかいう時代で料理を食べてた時代に、まあ8円で料理が食べれるとか言うて、それが懐石料理だから普通のお店屋さんで1円って言ったら、まあ昼ご飯でも高級な料理みたいなイメージの頃の話です。でそんな頃にこの紅葉園には、鶴屋や針藩という料亭が出てきた、まあ、そういうことにもつながってきて、
でもその料亭っていうのはまあ高級というイメージもありますし、しかもその、まあ、特にあの京都なんかだとね、一元さんお断りということもあって、結局そのなかなか行きたくても行けないという敷居の高いというところが ね、うん、料亭
ってあるんですけど、実はその、ね、一元さんお断りっていう言葉がね、なんかこう、新入りお断りみたいな言葉のようで、悪い言葉のイメージで取られている方が多いんですけど、実は違うんですよね。一元さんお断りっていうのはお迎えする料理屋さんがお客さんのことの知識をちゃんと持ってるか持ってないかっていう意味なんです。でそれは何かって、一元さんっていうのの方のお客さんのことについてのデータが全くお店にはないわけです。でそのお客さんがたくさん食べるお客さんか、いや高級なものをちょっと食べるお客さんなんかというデータもないわけです、アレルギーがあるかないか、いやこの人は米が好きなのか嫌いなのか、そんなデータがないお客さんに料理出すのが一番難しいんですよね。でそこで紹介してください。だから紹介状っていうのは、その紹介する人は必ずそのお客さんのデータを料理屋さんにお伝えするわけです、
はい、
でそうするとそのデータに基づいて料理に間違いのないご馳走が出せるっていうことにつながる。これが実は一元さんお断りのシステムなんです。で、この一元さんお断りシステムがなんでこうわーっとなってきたかっていうと、昔は料理は食べ残すほど料理を出すもんだった。ご馳走っていうのは。残ったら檻に詰めて持って帰ってもらうみたいな。そんな時代があったんやけど、
はい、
今は違うんですよね。料理は食い切り料理って言って、ちょうどお客さんが食べきる量だけをお出しする。でそのちょうど食べきる量を計算して出す料理屋さんがいい料理屋みたいな。ですからそのデータがいかに大事かっていう、
この方は大食いであるとか小食であるとかっていうのは大事な、まあ、そのポイントなんです。
そうですね、
は
まあ、好き嫌いをはっきりする、
はい、
で例えば誕生日が分かってると誕生日のお祝いの料理をふっと出してあげると、お客さん、あ、俺の誕生日しとってんな、こんなん僕も50過ぎても、別にケーキは嬉しくないけど、誕生日にケーキ出てきたら嬉しいじゃないですか、
はい、
ケーキが嬉しいんじゃなくて、ケーキを出してくれる、
うん、その心遣いですよね。
うん、だから料理屋さんの駆け引きの中にはそういうのがいっぱいあるんですよね、今日のお祝いが一体何のお祝いなのか。例えば、初めて出会った、その初めて出会った時食べたものは何ですかとかいう話を聞いといたら、
はい、
その料理をもしお出ししたれたら、お客さん感激ですよね。それが一元さんお断りの一番のポイントなんですよ。
そうなんですか、はい、それはもうノーっていうわけではなくて、そういうすごい心遣いに基づいた一元さんお断りなんです ね、 ですよね。
だから一つはその日本料理っていうのはよくあるんですけど、うん、メイン料理がないんです。今日の料理のメインは何ですかって言われても、
はい、
いや刺身が好きな人は刺身やし、天ぷら好きな人は天ぷらやし、
はい、
焼き物好きな人は焼き物なんですよ、
はい、
で僕らは日本料理はわびさびっていうのは、わびさびって何かって言ったら、もう歌で言うたらわびとさびだけでもう盛り上がりのない歌なんですよ日本料理はそんなんなんですよ、はい、ちょっとよかってちょっとよかってちょっとよかってちょっとよかって、フランス料理とかみたいにボーンってメインのフィレ肉のステーキのは出てこないんです。だからその流れの中で物語を語っていかなあかんから、うん、いかにそのお話をのネタになるようなことをお客さんからいただいて、この料理の中にそれをどう表現するかっていうのが今の一元さんお断りには絶対難しい話ですよね。だから、そういう料理の日本料理という特性の中にもそういうのが生かされているという、そういうお話なんです。
はあ。ということはやっぱりそこにおなじみさんになれるということはすごいステータスでもあったわけですし、それだけのおもてなしをしてもらえるというものすごい喜びがあったわけですよね。
ですからそのお客さんを呼ぶそのお客様も、今日呼ぶお客さんのことをちゃんと店主にお話をするわけですよね。今日のお客さんはこういうこと、こういうお祝いなんよとか言って言うと、はい、ちゃんとその話に基づいた料理が出てくる。
は
あ。だからそれがね、料理っていうもので、まあ、僕私がこうよく言うのは、食うっていうのと いただくのは違うんですよ、やっぱりね。料理を食べる、いただくっていうことと食うことは違うんです。食うっていうのは犬に餌をやって犬が餌を食うことなんです。それは話も何もないんです。お腹が空いてるから食べてるだけなんです、
はい、
じゃなくてゆっくりと作ってる人の気持ちを育みながら、食べる側もちゃんとそういうことをこう意識しながらやること、これが食事の本当に大事なポイントだと思います。
だから料亭で大変ないろいろ込み入った話とか、そのなんかご縁を欲しい時のとかっていうのをそこで席を設けるっていうのはやっぱりそういう意味がある
からですね。だから今元の話に戻ると、いやらしいそのやり取りをやるときにそのヒントのようなものを食事の中に出したりするんですね。何かを値下げしてほしいとかいう話になれば、例えばアメリカ人を呼んで、いやオレンジを値下げしてほしい中でちょっとオレンジを改造した料理を出させたりとかね、そういうこう駆け引きも実は料理屋さんで昔はやってたんですね。
いやーすごいことですね、でもそれって、
まあ、直な話はよくあるじゃないですか、菓子折りの底に山吹色が入っているみたいなね。まあ、まさにあんながあれ、まあ、あれはちょっとねあのオーバーに表現してるけど、まさにああいう取引を料理屋さんを使って実はやってたと。
じゃあ料理屋さん、いわゆる料亭っていうのはステージであって、そこでいろんなドラマが演出されてたってことですか。
そうですね。最近なくなったでしょ。昔だったお見合いの席、
はい、
ね、あそこでお茶をパカッと開けたら桜の花が開いてたって、これでこの恋が実ればいいのになみたいな、今の桜ちゃんの桜の花の意味分かってくれる子供たちいないですからね。これ何に使うのみたいなね。
あーなるほど、
ね、あれお茶に入れたら塩辛いなとかね。
そうか、なんかちょっとゆとりがなくなってきたというか、なんかそういう遊び心みたいなものも ね、
う
ん、
そうですね、
なかなか少なくなってきたのかなとか思いますけれども、うん、じゃあそういったその料亭が育んできたそのいわゆる料亭文化、和食の文化っていうのはやっぱり残していかなきゃダメですよね、
うん、そうですね、うん、だからその料亭っていうね、言葉がなくならないように、うん、じゃあどうこれからどうなっていくかということで、今皆さん、はい、元料亭何々で働いてた料理人とか、
はい、
そういう方がどんどん出てきてね、うん、そういうお店が今もどんどん残ってきたりあります、うん、だからこれをこれから語り継いでいくことも大事、だから、昔のその料亭さんは新しい店を出した時に一番最初に作ったお店のを来てくれてた画家さんが描いてくれた絵とかを店に飾ってたりとかね、そういうことをしてたりとかあったわけなんですけどね、まあ、そういうことっていうのもね語り継いでいく中で大事、料亭、いやうちが料亭として始めたのはこの絵に描いてあったこんな頃でなとか言ってね、
うわ、
そういうお話がねあることが大事であるし、だから僕らは今度この料亭がいかにこう残っていくかということを語り継いでいくことが大事だと思います。
まあ、あの先生はね料理人としてずっと活躍してらっしゃってるわけですけれども、あの料理人として一番嬉しいというか褒め言葉っていうと何になるんですか。
いや、 やっぱり褒め言葉はね昔から美味しいと言われることが一番ですけど、
はい、
それはもうお世辞でもみんな言ってくれます、
は
あ、で僕らがね、僕は日本料理をずっとやってきてるから、
うん、
日本料理ってじゃあ何かっていう話なんです、
はい、
まあ、あの日本料理は本当はお酒を飲むあてなんです。で最後に締めに二の膳としてお汁とご飯と香のものが出てきて食べる、
うん、
それでお腹がいっぱいになる、
はい、
こういう料理なんで、
うん、
いやお前の料理はほんま酒のあてみたいなって言われたらもう心の中ワクワクです。もうこんな褒められてることないわ言って言いながら、いやお前酒のあてみたいな って言いながら顔にヤニヤしてるっていう、だからやっぱり酒のあてって言われるのはもう最高の褒め言葉。
そうなんですか、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、柏木先生お願いします。
はい、江戸時代から始まってね、こう日本料理を食べさせるお店といえばっていうのがたくさん出てきた、でもちょっと今なくなってきて寂しいなって言われるこのお店の形は何でしょう。
はい、西宮ではね、ハリハンですとか鶴屋だしとか、ね、いろいろ、ね、ありました、う
ん、京都にはまだたくさんあるんですけど、
あ、
ねね、まだ 僕この年になっても行ってみたい、なんかの時には行ってみたいですね。
ね、本当にそうですよね、はい、あの今西宮には駒子旅館さんが、ね、はいはい、
残ってらっしゃいます
ですよね、はい、まあ、そういう形で、まあ、受け継いでらっしゃったり、それからあのまた4週目の時にはいろいろとあの西宮でどんな和食が食べられるか、うん、はい、そういったあのかつてのそういう栄光を支えてこられた料理人の方たちがあの市内で、うん、お店をお出しになってらっしゃる、まあ、そういったところもご紹介いただけると思うんですけれども、
ね、やっぱり名残っていうのも大事なことですからね。
だからちょっとこうカジュアルな感じで手が届きそうな和食っていうのも、う
ん、やっぱりその修行された皆さんにとっても、やっぱりこう大きな位置だったんでしょうね、このものはね。ですから皆さんこれ憧れであって、恐れ多くもその言葉は使えないっていう感じになってるのかもしれないです。
逆に言うとそうなんですか、
いやそんなんじゃなくて、うちはもうただの料理屋ですからみたいによく言われますよね。
いや、でもやっぱりそこのあの料理をあのいただくとやっぱりすごくこう、
そうですね、何かこう幸せな気分になる。
そうですよね。で、伝統というものが息づいているのも、ね、
日本人として本当に心の中にいつまでも残る幸せの空間というか、そういうものであると思います。
まあ、来週はその世界遺産に選ばれた和食ということで、やっぱりもう世界的な、
ね、そう、和食ってね、なんかこうあまりにも大きいようなものでちっちゃいのか大きいかわからないけど、はい、でも幅がどこからどこまでが一体和食なんかっていうのをね、うん、ちょっとやっぱり皆さんに分かってもらいたい部分もありな、というのは今思ってます。
まあ、外国なんかに出かけてって和食って書いてあるところに入って、えっ、
そうですよね、パッと入ったらね、
なんちゃって、
そう、親子丼出てきてがっかりとかね、はい、僕も初めて北京に行った時出てきたの、はい、親子丼で、
うわ、和食屋さん、
でそばって出てきた、そば乾燥麺の湯がいたやつやったりとかねでもまあこれでもまあええかみたいなね、いうのがあったんですけども、今はそうじゃん、だんだんなくなってきたんで、
まあ、でも本当にあの西宮ってその古き良き時代からまあ今にね至るまで本当に美味しいものがいただけるいいエリアですね。
そのないものはないと思うんですよ。やっぱりこのフランス料理に始まり日本料理に終わり、それから庶民の食べ物から高級な食べ物まで全部まだ今でも息づいて残ってるっていうのは
何でもある
、市外出なくても市内で楽しめる。いや、もうこのコロナの折りね、県外をまたぐことがなかなかできなくても西宮市民は十分西宮で楽しめるっていうことは私は言えると思います。
え、最高ですよね、はい、それってね。というわけで今日は料亭とは何なのでしょう、西宮の料亭の歴史ということでお話を伺ってきました。ゲストティーチャーは兵庫栄養調理製科専門学校教授の柏木直樹先生でした。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@桜-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。